一君、
朝日のオーバーザムーン。いよいよ始まりました、ハリさん。
始まりましたね、
はい、はい。
待望のね、
待望の、
はい、ラジオ
オーバーザムーン
ですね、
はい
はい。
オーバーザムーンからスタートいたしました、はい。今日ね、お話しさせていただくことで、
はい、
ちょっと気になっていることがあるんですけど。
あるんですね、もうすでに、はいはい。
なんか
オープニングトークでね、もうすでに気になって、
ハリさんのなんかテーマの中でちょっと一つ大事な何かビビ
って、う
ん、
そうビビるっていうことに関してね、うん、ちょっと考えてみようかなみたいなね、
はい、
番組でね、
っ
ていうかね、僕昨日ちょっとビビってたんですね、このラジオ収録っていうことに関して。
いや、私もですよ、
うん。で、結構ね、ビビるっていうことはいいことだなっていうかね、
うんうん、
いいことだなっていうか、
うん、
なんでこういうこと言ってるかっていうと、大体ほら我々歌うたいじゃない、
はい、
ね、これは歌うたい2人の番組なんだけど、すごいやりたいと思いながら計画してライブとか、うん、それですごいウキウキで計画してさあやろうとする前日あたりにすげえビビって嫌になっちゃったりして、
あるあるですね、
よくあるでしょ、
うん。
だからね、それで昨日もすごいラジオ楽しみにしてるのに、えらいビビってる自分がいてさこういうの毎度やってて、
いや私も本当そうですよ、
うん、だけどこれはいいことなんだなっていうね、
うん、確かに。
っていうのは、僕一番ビビってやって、
うん、
まあその後考えてすごく良かったなっていうことが一つあってね。
例えば
学校の先生で、俺デザイン学校の先生やって、
はいはい、
その時はね、さすがにさっき言ったみたいに、やりたくてやりたくて、ウキウキして計画してじゃなくて、
うん、
もう君は絶対向いてるからやりなさいって言われたんだけど、俺絶対向いてると思えなくて。
いや絶対向いてますよね。
そうかな、
うん、
でやりたくなくてやりたくなくてやりたくなくて、断ってたんだけど断りきれずにやったって感じだから、
うん、
最高に嫌だったんだよね。
そうなんですね、
そう
意外ですね。
嫌でビビってっていう。
いやだってハリさん全然ビビるように見えないから。
いや実技はビビってる、説明に、
うんうん、
でやったら結局十何年続いちゃったっていう、ね、
すごいですね。
そうだからビビることはやったがいいんだよね。
確かにすごいビビるってすごい大事な感覚っていうか、
そうほらビビるとやめちゃったりするじゃない、
うんうん、
だそうじゃなくてもやっちゃえみたいな、うん、
いや大事ですよね、とにかくやる。
そうだから、うん、これからほらコロナがね、
うん、
開けていくっていうと言い過ぎかもしれないけど、コロナと共存なんだかわからないけど、
うん、
いろいろ新しいことやらなくちゃいけないとかあるじゃないですか、
うんうん、
で新しいことやるにつきものはね、新しいことやるわけだからビビるじゃない。
いや絶対ビビるんですよ、
ビビるんだよね、
本当に、
うん、だけどどんどんビビってやりましょうみたいな。
確かに、うん、もうビビるっていう感覚を大事にして新しいことをやっていくっていうね、
やっていくっていうね、
うんうんうん、
そういうの大事かなと、ね、ふと昨日思った次第。
いやすごいそれ大事なことだなと思って、うん、皆さんにちょっとね、うん、お話ししてもらいたいなと思ってスタートしました。
どんどんビビりましょうってね、新しいことやってどんどんビビろう、は
い、いやどんどんビビっていきましょう、
はい。
じゃあそんなわけで1曲目、まずは朝日のプロミスをお届けしたいと思います。はい、最新曲です、聴いてください、プロミス。
私が
オーバーザムーン。
はい、次のコーナーはですね、次のコーナーじゃないですね、初めてのコーナーですかね。
はい、
はい、いっくん朝日の大推薦曲紹介。
イエーイ。
やっぱ、はい、どうぞ
どうぞ。
あの、これいかんな、はい、
今日のね、うん、あの大推薦曲は、ハリさんのルーツである吉田拓郎さんの楽曲ということで
ですね。
はい、
はい、やっぱり我々ほら歌うたいだから、うん、まあルーツありきっていうかね。
そうですね、うん、そしてシンガーソングライターでもある、ソングライターでもありますからね。
ですよね、
うん、
何にどう影響を受けてきたかとかね、分かりやすいよね。
いや本当そうですよね、
まあ、分かりやすいとか聞いてる人がねと思うので、
ええ、
まあこういう企画をやってみましたっていう。
そうですね、いや大事ですよ本当に
思いましたね。
で、うん、そのハリさんの本当に神のような存在の方
でいますね、
うん、私が先にネタバレしちゃいましたけど、
ね、
はい、
うん、
まずはどなたなのか、まあ、ハリさんの口から。
吉田拓郎さんですかね。
はい、私も大好きな、はい、尊敬してる方ですね。
まあね、一般的にこれラジオを聞いてる方、まあ、僕を知ってる人も当然いてくれてると思うんだけど、そうするともう言わずもがなの話なんですよ、
う
んうんうん、僕が吉田拓郎さんっていうのは。そうですよね、うん、っていうね人なんだけど、うん、まあ言えばなんつうんだろう、音楽海岸っていうか、もうとにかく彼でしたなっていう感じだったかな、
まずは何の曲を一番最初にお聞きになったんですか。
いや、分かりやすいところで言うと、うん、まあ本当に彼の大ヒット曲の結婚しようよっていう曲で入っていくんですが、あ、その前に言うとね、僕ね、すごく音楽は聴いてきた子供だったんですよ、
はい、
ほとんど一緒に住んでるぐらいの、いとこのお姉さんがいて、
うんうんうん、
だその人の影響で、うん、すごい音楽を散々聴かされてた。
いい環境ですね。
そうそうそうそう、だからちょっと自分の年よりも上の音楽をずっと聴かされてて、
うんうんうん、
まあ、いろいろとなんて言うんだろう、歌謡曲でもグループサウンズでも、まあ、いろんなね、フォークでも
い
ろんな曲を、ね、聴かされてて、小学生っていうか、もっと言うと幼稚園ぐらいからね、そういったレコードを買ってきて聴くみたいな。
もう英才教育じゃないですか、
みたいな感じだったんですよ、
うんう
ん、そのお姉さんちょっとヒッピーっていうかね、
かっこいい感じ、
うん、まあ、ちょっと、うん、なんつうんだろうな、その当時の先端的な、
最先端な感じ、
感じでね、うん、音楽何もわからない幼稚園の僕に聴かせてくれて、僕もだそのお姉さんに気に入られたいなっていう
ので、はいはい、初恋の方じゃないんですか。
初恋じゃないんだけどね、なんかね、女の人に気に入られたいっていう習性
男の子ですね。
そうそうそうそう、うんうん、そのお姉ちゃんに、うんうん、気に入っててもらいたいという一心で幼稚園ぐらいの子供がよくやる遊びというよりも、そのお姉ちゃんに向いて、
それ吉田拓郎さんに開眼した話がお姉さんからの開眼に、
いやいや、そうだね、そうなっちゃってるけど、
うん、
だから、
はい、
それまではお姉ちゃんの言いなりの曲を聴いてた。
なるほど、
うん、こういうのがいいよと、
うん、
でだけどそれのおかげでちょっと音楽を聴く耳はある程度、うん、子供ながらにでき
てた、養われて
気がする、
う
ん、その中で、うん、世の中から聞こえてきた子供心に結婚しようよって曲はすごい良かったんだよ、
ね、いや渋くないですか、もう小さな時に、それもうお姉さんに対して結婚しようよっていう、
あ、違う、お姉さんに対して結婚しようよは全くなくて、
ではなくて、
なくてそういうバックボーンがありつつの世の中から聞こえてきた、うんうんうん、だからもっと言うと初めて自分で選んで聞いたっていうか、
あ、
自分が反応した、それまでは聞かされてこれがいいんだよって言われて、そうだねお姉ちゃんっていう感じだったんだけど、うんうんうんうん、
自ら
そうそうそうそうそう、
なるほど、それが本当にもじゃ吉田拓郎さんだったっていうことですよね、うん、
他とやっぱちょっと違って、
うん、
だから本当に物心ついて本当自分で選んだみたいなね、
それすごい大きなやっぱりことですよね、
うんうん、ですね、だその後いろんな人が影響を受けるけど、まあ、一番最初そこだったっていう、だから
ちなみに他の方だとどういう方に影響を受けられ
た
か。
俺加藤和彦さんは好きだった。
あ、私も好きです。
俺加藤和彦さんもね、はい、なんて言うんだろう、加藤和彦さんがプロデュースしたり作ったり、
うんうん、
あの人ほらソロで歌うっていうよりもあのフォーククルセイダーズとかさ、
う
ん
ね、
サディスティックミカバンドとかさ、うんうんうん、あのそういう活動でしょ、だから彼がやろうとしてた音楽っていうの、でそういうのに導かれてきてた感じもあったですね。あって実は拓郎さんもそれの一環じゃないんだけど、拓郎、うんはいはい、さんのあれプロデュースとアレンジ加藤さんなんです
よ。あ、そうなんですか。
そうそう、結婚しようよとか。
あ、それ知らなかったな。はい、
すごいんですあれ。だから、まあ、作詞作曲拓郎さんなんだけど、はい、あのプロデュースと、アレンジ確か加藤さんじゃないかな。
あれ結婚しよう以外もやられてるんですか。
やってますね、あの要所要所でやってるし、あの頃だから加藤さんが世の中に打ち出したい音楽っていうのがなんかあったと思うんだけど、だその中に吉田拓郎さんあって、
すごい有名なのだとね、あの戦争知らない子供たちとか、
そうそうそう、その前はあの橋田典子さんたちとやってるね、あのオラは死んじまっただとしてもね、まあ、そういうのでずっと踊らされてくるんだけど、うんうんうん、あいいないいな、それまでのなんかベタベタな歌謡曲じゃなくて、
はい、
なんか新しい洋楽的な息吹っていうか、
いや確かにそれすごい感じますよね、洋楽のね、う
ん、息吹ね。それで、ね、あの、うん、あと忘れられないのは、今度話がどんどん出るけどあのなんだっけ、白い色は恋人の色
だ、あ大好き、私がよく歌ってるやつだ、
歌ってるやつでしょ、
はい、カバーさせていただくやつだ、
ね、年いくつなんだって話になるけどあの実は全然朝日さん若いんだけどね、なんかすごい古い曲もよく知って、
私はその物心ついた時に、うん、そのやっぱり父がギターの弾き語りをしてくれて、うん、で幼稚園の頃からそれに合わせて、うん、神田川とか、
うん、ストーンズとかも言ってた
よ、そうです、ストーンズとかビートルズとか、そのあたりは父がそのドライブに連れて行ってくれた時に、うん、家族で車の中で聞いてたのが、うん、そのあとシカゴさんとか、うん、もういろんなホイットニーヒューストンさんとか、
いや広いよね、
いろいろ聞いてたんですけど、だから洋楽も好きだし、そうあの、ね、昔のフォークソングとか、
うんうんうん、
そのあたりがやっぱりルーツ で、うん、でそこがやっぱり自分のやっぱり基礎になってる音楽の、
うん、
なんていうんですか、作る上でも大事なこう感性を育ててくれたというか、
うん
うんうん、なんかすごい一番こう幸せな幼少期の思い出が、うんうん、父がやっぱりギターを弾いてくれて歌ってたっていうところがあって、でなのですごいなんか、うん、白い色は恋人の色とか別ヤンドクリスさんですよね、めちゃめちゃ好きですね。
若い人とこの話ができるっていうのはあんまない
いやだから私もその、うん、やっぱり年がちょっとあの先輩の方の方がこういうお話ができて、うん、あのしまってすごい楽しいっていうか、いつもなんか小さい時から、うん、あなたはいくつなんだみたいなことを、ね、言われて、
おまけに顔も見えねえからラジオだから飛んだ、ね、年配の2人が喋って、あのまあね、まあ、全然若い、ね、朝日さんなんですけれども、その、あのベッツ・エンド・クリス、
うん、
白い色は恋人の色とか、あとはね、あの本当に加藤和彦さんが、あの素晴らしい愛をもう一度とか、
いいですよね、大好きだな、
悲しくてやりきれないとかさ、
うんはい、いやもうね、
彼がやってきたことに導かれてそっち行くみたいな、だから他の、うん、あのなんつうんだろう、歌謡曲じゃなくてそういう路線の流れの中に出るってくるんですよ、吉田拓郎さんの結婚しようよ、加藤和彦さんプロデュース、もっと言うと、その後に、泉谷茂さんの春夏秋冬、
あ大好き、
あれも加藤さんなんですよ
あれも加藤さんなんですか、
いや作詞作曲は泉谷さんなんだけど、プロデュースが加藤さん、
加藤さんやっぱり天才ですよね、
加藤さんに導かれちゃう、
いや導かれる方向が素晴らしいですよね、さすがハリさんだな、
だから俺もね、そのベッツ・エンド・クリスの曲とかが子供流れに引っかかってくる、それで、まあ、その引っかかり方っていうか、あの歌謡曲がは、まあ、そうやってなんか文化的に世の中流れてるなっていうんじゃなくて、自分に刺さってくる感じ、
今日ご紹介いただく曲は、ハリさんにとってはどういう思い出の曲、
あこれはもうちょっとね、あれこれ83年か80年の曲なんですけれども、なんて言ったの、自分のヒットチャートみたいなのがあるわけじゃないですか、
はいはい、
自分がね、
うんうん、
マイブームっていうか、
はいはい、
自分の中でのヒットチャートを人生的に考えた時に、一番チャート1取ってたような曲だなっていう、だから一番好きっていう、
あもう本当に一番
好きだから、極端言うと、
今までの曲で、
あなた拓郎ファンって言うけど、
うんうん、
あのどの曲が一番好きなの、うんうんうん、って言われた時にこの曲言うっていう。だから あのなんつうんだろうな、いろんな、まあ、オールタイム好きだったけど、うん、この曲の衝撃がすごかったかな。
どういう衝撃を受けた曲なんですか。
もうあのなんていうんだろう、メロディーもビートもすべからく全部いいけど、やっぱ歌詞かな、歌詞とかテーマとか。
いやだから結局歌詞じゃないですかって
言
うと、
歌ってそう思うんだよね、うん、
あの本当にあのもちろん作曲すごい大事ですけど、うんうんうん、ね、あの歌詞が
歌詞すごくよくて、
そうだからハリさんが作られる曲もやっぱり歌詞がすごい素晴らしいんですけど、
大変恐縮なんですけれどもだこの曲もね、ちょっと僕の中ではちょっとタイムリーっていうか、うん、あの先日ね、あの菅田将暉さんと、
はい、
うん、あの小松菜奈さんが結婚された
ご結婚されて、
うん、で話題になったあの彼のラジオで、
うん、
なんか自分の近況報告とか結婚報告みたいにしたらしいんですけど、だその時に自身の曲と、
うん、
あのね、拓郎さんの人生を語らずって結構最後にかけたらしいん
です。いや、いい曲ですよ。
そう、それね、うん、彼の意思表明っていうか、あの心情だったような気がするわけ。
わかります。私あの曲が多分拓郎さん一番かな。
あ、そっか、
はい、
すごいいい曲だよね、うんうんうん、すごいいい曲で拓郎さん代表曲でもあるから俺も当然好きなんだけど、うん、あのそれのね、アンサーソングじゃないけど対局にあるような、はい、あれが70年代の拓郎さんのもう本当に言いたいことっていうか、
うん、
名曲だったとするならば、うん、俺はもうあのこれ80年代の拓郎さんはこれなんじゃないの、はい、っていう、要するに人生語らずの対局っていうか、アンサーソングっていうか、そういうような意味合いもある曲だなと思っていて。
いや、もうリスナーの方もね気になってるところだと思うんですけど、
だから彼、人生を語らずっていうのはとにかく超えていけと、うん、そういう曲なんだけど、うん、これはね遅すぎることはない、間に合うさっていう曲なのね。
わあ、いい歌詞、うん、
その曲の名は、
はい、
7月26日未明っていう
曲なんですよ。ぜひその曲をですね、Spotify や iTunes で皆さんにお聴きいただけたらと思います。
素晴らしい。
以上、いっくん朝日の大推薦曲紹介コーナーでした。くんと朝日の小さなことから大きなことまで相談コーナー、イエーイ。
はい、
はい、
これね、はい、まだお便りがないのでね、
はい、
はい、そのうちお便りに答えたい。
そうなんですよ、
はい、
お便りをどしどし、
そうだ、お悩み相談つって言ってるぐらいだからさ
いただいて、うん、でそちらにっていうことなんですけれども、
そうですね、
今日はちょっと私の方が少し、うんうん、相談したいことがあるんですよ。
悩んで
るいや、まあいろんなことにね、うん、悩みはつきものなんですけども、
はいはいはい、
夜ね、
うん、
眠りたくない病なんですよ、
うん、
眠れないっていうよりも眠りたくない、眠りたくない、結局こうお仕事を、
うん、
なんか24時間体制じゃないんですけれども、うん、ずっとこう深夜までやって、
うん、
俺はやるぜ俺はやるぜ状態でやって
俺なんですね
仕事ねしてる時は、うん、そういう状態でやってで、うん、でそれでガンガン行ってると、
うん、
その仕事が終わった後になんかちょっと息抜きしたくなるんですよ。
それは、あ、息抜きしたくなるの？
息抜きもしくは、
うん、
メドレーでもう仕事ガンガンやっちゃって気づくと朝とか、
うんうんうんうん、
本当ありましたってい
や今変なこと思い出いや寝るとすぐ朝っていうさ、う
ん、
馬の名前があった
なんですかその馬競馬ですか。
競馬の馬の名前が最近ファンキーで、
はいはいはいはい、
スモモモモモモモモモとか
あ、うちがないんだ。
そうそうそう、寝るとすぐ朝。いや、ごめんなさい、話は全く関係ないです
いやでも結構ね、
はい、
馬が走ってるのを見るのは、競馬場行ったことないんですけど、
うん、
馬が走ってるのを見るのが好きで、
うん、
ディープインパクトとか、
うん、だからその話じゃない
そうだそうだ、ずれちゃう、うん、
はい、
そうだから寝たくないってないですか。
なんかだからラジオのね、うん、またラジオの話になってるけど、うんうんうん、ラジオでこういうこと話したいなずっと、その話がこんなになって盛り上がっちゃって、
う
ん、布団入っても寝らんなくなって、
うん、
これでいいのかみたいな、これでいいのかっていうか、だいたいさ、やっぱり明日のこと考えちゃうと強制終了させる
た方が
いいんだよね、
大人としたら
ね。
でもなんか仕事が盛り上がってきちゃうと、
うん、
もう寝たくないし、
うん、
まあ、仕事が一段落したら下で、
うん、
なんか ちょっとこのまま寝られない。
それは相当わかるのね。
ハリさんどうされてます？
俺もすごい相当わかるんだけど、うん、まあさっき言っちゃったみたいに、うんうん、やっぱり大人なので明日のことを考えて強制終了はさしている。
いや偉いな。
さしているけどやっぱりそれいいと思ってて、俺ちょっと逆に言うと憧れで、うんうん、この話は、はい、あの同じようななんつうんだろうな、あのフレーズで聞こえてきて覚えてる話として、あのユーミンさんがやっぱり寝らんないって言って、はい、寝らんねえでその、うんうん、あとねあの僕大好きだったんだけど、うん、あのヒデさん、あの、はいはいはい、X ジャパンの、はい、あの人もこう言ってたのね。だからずっとやって、うん、もう興奮してくるから寝らんないと。
そうなんです。仕事してアドレナリンが。
そうそう、寝らんなかったら俺そのまま行くっつわけ。
そう、
そのまま行って倒れるまでやって寝る。
いや本当に、いやだから変な自信がついちゃったのは、うん、あの何日か寝ないで現場に立ったことがあって、うん、寝なくても仕事できるっていうかね、それなりにね、うん、あのやれるんだぞっていう自信がついたら、あもう寝なくていいやみたいな、
うん、ああそうですよね。結構ね朝日さんはね一緒に仕事もさせてもらってるから分かるけど、寝ないよねすんげー時間にメールとかさ、
そうです、だからいろんな人にいつ眠るんですかって聞かれて、でも寝るの好きなんですよ、うん、本当はロングスリーパーで、うん、さっきと全然真逆の話してますけど、うんうんうん、本当はもう9時間ぐらい寝たいし、うん、もう休みの日とか12時間とか平気で寝るんですけど、でもなんかねスイッチ入っちゃうと寝たくなくて、だからヨハニさんのその強制終了するっていうのは取り入れたいな
あってね、なあってねって俺までもアウトオブコントロールにもなるけどね
いや
だけどそこはどうしたらいいんだろうってのあるね、あのね、うん、あともうどうしようもない状態として一つ言えるのは、年を取る、年を取るともうしょうがないこれね、あの寝ないと動かなくなる。 俺もそうだったの。あ若い頃さすがにさ、俺ってまあプロフィールとか見ると分かるけど、デザイナーじゃん、
はい、
デザイナーってさ、はいはい、うん、あのね、よ寝てたら務まんない人まで で、
ね、
あの才能の一つっていうか、私よく寝ますって人はデザイナーになれない、
うんうんうん、そうですよね。
そうもう寝ないでやるっていうのが当たり前、
稼働時間の勝負みたいなとこありますからね。
そう俺若い頃にあの、うん、なんだろう、一番最初は青山骨董通りで、デザイン仕事始めたけど、俺寝ないで平気だったの。それでね、徹夜明けで貫徹2日とかで現場とか、うん、そういうの大丈夫だったんじゃない。
いや、
まあ、だから年取ったら自然に治ります、
いやこれちょっと他のね皆さんにもちょっとご意見をお聞きしたいなと思って、
う
ん、
あ、まあなるほどね、
あのお便りねいただけたらと思います。
あお、ね、この質問の答えじゃなくて、うん、お客さん、うん、違う、ね、みんなが全員が朝日さんの、は
い、
悩みに答えてるって変なラジオになっちゃう、うん、
あのいやお便りあのね相談の内容もお便りください。
そうですね、こういう2人が答えます、ね、
はい、お願いします、はい、じゃあ以上、いっくんと朝日の小さなことから大きなことまで相談コーナーでした。そしてこのままエンディングです、
はい、この後ろに流れてる曲はですね、
はい、
私の曲でした、はい、
いやそうなんですよ、ハリさんのこれはいつ頃出された曲なんですか。
ちょっと記憶が定かじゃなくて、うんうんうん、これアレンジした久保田くんが曰く、はい、5年前とか6年前とか、うん、まあ、そのぐらいになっちゃってるんだけど、
なん
か
俺
の
中でついこれ、いや今日ね、本当に楽しくお話しさせてもらってありがとうございました。
ありがとうございました。
来週からもね、はい、うん、ハリさんと私がこうしていろんなお話を届けさせていただくということで、
はい、よろしくお願いします。
ぜひぜひ、
ね、楽しい番組にしていきましょう、
はい、はい、ぜひ本当に、
じゃあこれで元気を出してくださいっていう感じで、燃えろという曲ですね。
そうですね、
運命ドライブ、はい、はい、聞いてください、
お便りをね、はい、いただけたらと思うんですけれども、
はい、
ラジキャスネットのメッセージ送信フォームからお願いいたします。そしてこの続き次回からですね、毎週水曜日20時30分からいっくん&あさひのオーバーザムーンラジオ宇宙図さんでお楽しみください。あの感想ももちろん、ね、大歓迎ですし、うん、あのコーナーのね、
はい、
さっきの、ね、相談コーナー
とか ね、 ね、
これからまた
朝日さんの悩みに答えないでいいです
いや答えても
欲しいですよ、うん、リスナーの皆さん の、 の、うん、悩みに答えたいかなっていうね、
はいはい、そうですね、はいはい、次回からはぜひね、あの他のコーナーもねたくさん、ね、いろんなコーナーを
用意してあります
ね、はい、このね、あの府中さんに、ね、根付いたコーナーとかね、どんどんそんなものもやってまいりますので、はい、それではいっくんと朝日のオーバーザムーンでした。 ありがとうございました。
また見てね、また来週、見てねじゃね、また聞いてね。そいつだけが